聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第61章1節から4節。イザヤ書第61章1節から4節。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする。新約聖書マタイによる福音書第11章1節から6節。マタイによる福音書第11章1節から6節。イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り、方々の町で教え宣教された。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、12月1日をアドベント大降雪の第一主日として迎えました。あなたが私たちをこの礼拝へと招いてくださったことを心から感謝いたします。教会の内外にクリスマスを迎えるための準備がなされています。主イエスキリストが私たち罪人のために人となってこの世に来てくださったことを心から喜び祝い、その恵みを分かち合うクリスマスを迎えることができますように、クリスマスに備えていくことを通して、主イエスが世の終わりにもう一度来てくださり、私たちの救いを完成してくださることを希望を持って待ち望みつつ歩んでいくことができますように導いてください。この礼拝において聖餐に預かることができることを感謝いたします。聖餐において主イエスキリストが私たちのために十字架にかかり、肉を裂き血を流して救いを実現してくださったことを覚え、その恵みを心と体の全体で受け、そして終わりの日の主イエスの再臨による救いの完成の時に、あなたが約束してくださっている祝宴の喜びの一端を味わい、その希望を確かなものとすることができますように、聖霊なる神様がこの礼拝に共にいて導いてください。この礼拝に集うことを願いながら、病気や怪我のために、あるいは老いのために、またそれぞれ様々な事情のために来ることができなかった方々に、あなたの癒しと慰めとを与えてください。 それぞれがその置かれているところであなたの恵みに養われて歩むことができますように。また家族の看病や介護をしている方々を支え力づけてください。先週の幽霊杯は青年伝道幽霊杯でした。多くの青年たちを迎えて共に礼拝をすることができたことを感謝いたします。また昨日には神奈川連合長老会の中高生交流会が行われました。若い人々が教会を超えて良い交わりを与えられていることを心から感謝いたします。一人一人がその交わりの中で信仰の確信と喜びとを深められていきますように。若者たちへの伝道のために教会全体が祈り、そのために奉仕している方々を支えていくことができますように。この11月創立150周年を記念するコンサート記念講演会、そして展示会を無事終えることができ、多くの方々をお迎えすることができましたことを心より感謝いたします。そこに集った人々が礼拝にも足を向けることができますように、あなたが導いてください。また横浜城教会150年史が発行されました。日本のプロテスタント教会の歴史そのものともいえるこの教会の歴史を私たちがしっかりと知って、今後の歩みのために、それを生かしていくために、これが豊かに用いられていきますように。150周年記念事業のために多大な労苦と時間等を捧げ、準備をし奉仕をした方々の労をあなたがねぎらい、豊かな祝福を与えてください。本日午後には長老会において洗礼志願者、転入会志願者の諮問面接が行われます。洗礼を受けようとしている方、転入会を希望している方々が与えられていることを感謝いたします。それらを一人お一人にあなたの祝福と導きとを豊かに与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。クリスマスに向けての準備が始まっています。子どもたちが主イエスキリストのご降誕のを喜び祝う本物のクリスマスを体験し、その恵みを豊かに受けることができますように。主よ、天に召された教会員の家族のご葬儀を今週教会で行います。あなたはすべての人々に命を与え、人生を導き、そしてそれを終わらせる方です。そのあなたのご支配を信じる信仰によってなされる葬儀を恵みの時としてください。悲しみの中にあるご家族に豊かな慰めと支えとを与えてくださいますように。あなたとの出会いを求め、信仰を求めて今この礼拝に出席しておられる方々、また今日初めて教会の礼拝に出席された方々、そしてキリスト教学校からの紹介によって来られた方々をあなたが祝福してください。あなたを礼拝し、御言葉を聞くことによって一週間を始め、あなたと共に歩んでいくことの喜び幸いを味わうことができますように。そしてあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の一つ一つを守り導き、信仰に基づく良い教育がなされ、そこで学ぶ学生生徒たちが聖書に触れ礼拝を体験することを通して、あなたとの出会いを与えられていきますように。そして教会の礼拝にも集っていくことができますように導いてください。新学校の最終学年を歩んでいる佐藤純新学生を支え、伝道者としての良いスタートを切ることができますように。新学校、特に東京新学大学をあなたが守り導き、さらに新たな伝道献身者が起こされていきますように。私たちがこの国の、そして世界の伝道のために、あなたの救いの御業の前進のために祈りを深めていくことができますように導いてください。気候変動によって世界の各地で自然災害が起こっています。被害を受けている人々を支え慰めてください。能登半島地震の被災地の復 復興への歩みを支えてください。その地で礼拝を守っている主の教会を力づけてください。私たちがその歩みを覚え続けていくことができますように。ウクライナやパレスチナにおける戦争によって苦しんでいる人々を守ってください。無益で悲惨な戦争を一日も早くやめ、平和共存へと方向転換をすることができますように。今年のクリスマスに多くの方々と共に主イエスのご降誕の恵みを受け、そして共に平和を祈ることができますように。その祈りにどうぞあなたが応え、この世界に平和をもたらしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日からアドベント対抗節に入りました。アドベントというのは到来という意味であり、救い主イエス・キリストの到来を待ち望む信仰を新たにする時です。主イエスはすでにおよそ2000年前にこの世に来てくださいました。そのことを喜び祝うのがクリスマスです。アドベントはそのクリスマスの備えをする時でもありますが、そのことによって私たちは主イエスが将来もう一度来てください、救いを完成してくださることに備え、それを待ち望むのです。つまりアドベントに私たちは主イエスを来たるべき方として待ち望む信仰を深められていくのです。礼拝においてマタイによる福音書を連続して読んできまして、本日から第11章に入ります。この11章の2節にヨハネが出てきます。それはいわゆる洗礼者ヨハネです。でこの人のことは第3章に語られていました。主イエスが公に活動を始める前にユダヤの荒れ野で人々に悔い改めを求め、悔い改めの印である洗礼を授けていました。で彼は3章11節で、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると語り、自分の後に救い主が現れることを予告したのです。つまりこのヨハネは来たるべき方である救い主の到来を待ち、そのための備えをした人です。このヨハネを通して私たちは来たるべき方である主イエスを待つとはどういうことなのかを学ぶことができます。そういう意味で本日の箇所はこのアドベントに読むのにふさわしいところなのです。でそのヨハネは今牢の中にいます。その事情はこの後の14章に語られています。ヨハネは領主ヘロデの罪を厳しく指摘したためにヘロデの怒りを買い捕らえられたのです。で14章にはヨハネがその獄中で首を切られて殺されたと語られています。つまり彼は今捕らえられているこの牢獄からついに出ることはなかったのです。そういう死に直面したヨハネが獄中から自分の弟子たちを主イエスのもとに送って一つの質問をさせたというのが本日のところです。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたと2節にあります。4章12節によれば、主イエスが活動を始めたのはヨハネが捕らえられた後でした。ですからヨハネは主イエスの活動を直接見てはいません。弟子たちを通して主イエスの教えや御業のことを聞いたのです。 で、この2節にイエスのなさったことをではなくてキリストのなさったことをと書かれていることに注目しなければなりません。キリストというのは神によって使わされる来たるべき救い主のことです。つまりヨハネは主イエスの教えや御業のことを聞いたとき、この方こそ自分が予告していた来たるべき救い主キリストだと思ったのです。で、しかしここでヨハネは弟子たちを送って主イエスに、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと問わせています。それはどういうことなのでしょうか。キリストのなさったことを聞いたっていうのとこの問いとは矛盾しているように思います。一体ヨハネは主イエスが来たるべき救い主キリストであるということを信じていたのでしょうか、それとも疑っていたのでしょうか。しかしそれはどちらでも良いことだと思います。なぜならヨハネのこの問いは私たち一人一人の問いだからです。マタイはこの福音書を読んでいる私たちの思いを代弁してこの問いを記したのです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。私たちは主イエスキリストを信じる信仰者になるに際して必ずこの問いを抱くのです。私たちは礼拝へと導かれて聖書の解き明かしを聞くようになることを通して主イエスキリストの教えや御業を知っていきます。それによって主イエスが愛と憐れみに満ちているとともに素晴らしい力を持った方であり、その教えもまた深い慰めに満ちたものであることを知らされていきます。それによって私たちの中には主イエスを愛する思い、主イエスに対する尊敬や憧れが膨らんでいきます。しかしそれはまだ信仰ではありません。信仰に至るためには主イエスを素晴らしい方として尊敬するところから、その主イエスこそが来たるべき方であり他の誰かをもう待つ必要はないという確信への飛躍が必要なんです。それは主イエスを一人の偉人として見つめることから神として信じることへの飛躍であると言ってもよいでしょう。その飛躍によって私たちは他の誰かを待つ必要はないという確信を与えられるんです。主イエスは素晴らしい方だ、しかしひょっとしたら他にもっと素晴らしい人が現れるかもしれない、そしたらそちらに鞍替えをする、今のところは主イエスよりも素晴らしい人を知らないからとりあえず主イエスのもとにいるというのは信仰ではないんです。信仰とは主イエスこそ神が私たちの救い主として使わせてくださった方だと信じ、その主イエスに従っていくことです。信仰においては他の救い主の可能性はありえないし、とりあえず今はということもありえないんです。私たちは主イエスが自分の救い主であり他の救い主はありえないと信じる、まあ、もっと正確に言えば主イエス以外の救い主はいらないと信じるのです。主イエスは素晴らしい方だと思っているだけではそのような信仰に生きることはできません。そういう思いから信仰へと飛躍することにおいて私たちは必ずこのヨハネの問いに行き当たるんです。主イエスは本当に神が自分に与えてくださった救い主なのだろうか、他に救い主がいる可能性はないのだろうかという問いです。 この問いに対して、そうだ、この方こそただ一人の救い主だ、もう他の誰かを待つ必要はないという確信が与えられたとき、私たちは真実な信仰者となるのです。ヨハネのこの問いはそういう意味で、私たち一人一人に共通する普遍的な問いです。私たちを代表してヨハネはこの問いを問うているということができます。しかしヨハネがこの時どのような思いでこの問いを発したのかということを想像してみることにもやはり意味があると思います。ヨハネは主イエスこそ来たるべき救い主キリストであると信じたのです。しかしその彼がこの問いを問わずにはいられなかった。そこには彼の信仰の動揺、迷いがあったのです。それはどのような動揺、迷いだったのでしょうか。ヨハネは先ほどの3章11節で、私の後から来る方が聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると言っていました。聖霊と火による洗礼とはどういうことでしょうか。で、次のこの3章12節にはこう語られています。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ここには麦と殻、つまり価値あるものとないもの、役に立つものと立たないものとが区別されるということが語られています。そして役に立たないもみ殻は消えることのない火で焼き払われるのです。この火、それは神の裁きの火です。私の後から来る方によってこのような裁きが行われるとヨハネは語っていたのです。したがって聖霊と人による洗礼というのもこのような裁きを通して救いが実現するということを意味していると考えることができるでしょう。ヨハネは自分の後から来る救い主をこのような厳しい裁き主と捉えていたのです。それゆえに彼は人々に悔い改めを求めたのです。悔い改めて神に立ち返れ、さもないと迫っている神の裁きによって滅ぼされてしまう。それがヨハネの基本的なメッセージでした。ところが彼が獄中で伝え聞いた主イエスの教えや御業は、彼がイメージして語り伝えてきたこの裁きを通しての救い主とはいささか違っていました。主イエスはヨハネと同じように、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って伝道を始められましたが、その教えや御業は人々の罪を厳しく指摘し、悔い改めを求めたヨハネとはかなり違ったものでした。主イエスは罪人を断罪するのではなく、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるとおっしゃいました。そして実際この福音書を書いたとされるマタイは罪人の代表格と言われていた徴税人だったんです。そして主イエスは神が天の父としてあなた方を愛し養い導いてくださるということを告げ知らせ、その福音、喜ばしい知らせの印として、病に苦しんでいる者、悪霊に取り憑かれている者などを癒されたのです。それはヨハネにとっては自分が思い描いていた救い主のイメージとは違うことです。そこにヨハネの動揺、迷いの原因があったと言えるでしょう。それゆえに彼は 私が述べ伝えていた来たるべき方は本当にあなたなのですか、と主イエスに問わずにはおれなかったんです。主イエスを来たるべき救い主と信じる信仰に生きようとする中で、私たちもこのヨハネの動揺、迷いを体験します。私たちも神の救いとはこういうものであるはずだ、救い主とはこういう方であるはずだという自分のイメージをさまざまに抱いています。しかし聖書が語る主イエスのお姿は、またその救いは、私たちが思い描いている救い主の姿や救いのイメージとはかなり違っています。そういうふうに自分の思いと聖書の語る主イエスのお姿とが食い違っていることが明らかになったときに、このヨハネの来たるべき方はあなたでしょうか、という問いが私たちのうちにも生まれるのです。しかもヨハネにとってはこの問いは非常に深刻です。彼は厳しい裁き主として来られる救い主を予告して、それゆえに人々の罪を厳しく指摘して悔い改めを求めていました。でそのことを領主ヘロデに対してもしたために、今牢につながれているのです。つまり彼が今捕らえられているのは、来たるべき救い主について自らの信じるところを妥協せずに語ったことの結果なのです。人々を裁いて救われるものと滅びるものとはっきりと分ける、そういう方が来られるという確信をはっきりと語ったために、彼は牢獄につながれ殺されようとしているのです。ところが来たるべき方であると信じていた主イエスが、自分が語っていたのとは違うことを語り行っておられるように見える。それはヨハネにとって由々しき問題です。自分が今まで信念を持って語ってきたこと、それは一体何だったのか、自分が命がけでしてきたことは全て無駄だったのだろうか、そういう思いがヨハネの心の中に渦巻いているのです。でそのようなヨハネに対して主イエスが与えた答えが4節以下です。イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返る、貧しい人は福音を告げ知らされている。でこの主イエスのお答え、お言葉は、来たるべき方はあなたでしょうか、というヨハネの問いへの直接の答えにはなっていません。主イエスはヨハネの弟子たちに、主イエスがどんなことをしておられるのか、それによって何が起こっているのか、それをありのままにヨハネに伝えなさいとおっしゃったんです。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返る、貧しい人は福音を告げ知らされている。これが主イエスによって行われている御業です。これらのことを伝えればそれが答えになると主イエスは言われたのです。これらのことは皆主イエスの苦しんでいる者、弱い者に対する深い憐れみの御心による御業です。貧しい人は福音を告げ知らされている。その福音というのは、主イエスによって神が罪人をも招き救いに預からせてくださるということです。つまり神の救いに預かるのに高い値を払う必要はない、 自分の良い行いや立派さという財産を全く持っていない、そういう意味で貧しいものでしかない罪人もそれに預かることができるという良い知らせです。この罪人をも招いて救ってくださる神の恵みと憐れみの御業が主イエスによって今行われているのです。それがヨハネへの答えです。つまり救い主イエスはヨハネが考えているような厳しい裁き主ではなくて、愛と憐れみに満ちた方なのだということがはっきりと告げられているのです。しかもこの五節に並べられていることは、本日共に読まれたイザヤ書第61章に語られていたことの実現です。このような憐れみ深い救い主が来て福音を告げ知らせるということを神様は旧約聖書においてすでに予告しておられたのです。つまり来たるべき救い主である主イエスはヨハネが思い描いていたような厳しい裁き主ではないということが主イエスの御業によって明らかになっているのです。そのことをヨハネに伝えよと主イエスは言われたのです。そして最後に主イエスは私につまずかない人は幸いであるとおっしゃいました。ヨハネは今主イエスにつまずく危機の中にいます。主イエスにつまずくっていうのは自分が抱いている救いについての思い、自分が語ってきたこと、それによって生きてきたこと、命を懸けてきたこと、そこにあくまでも固執して主イエスご自身がなさっている救いの御業を受け入れないということです。本当の救い主はもっと厳しい裁きを行って善と悪とをはっきりと区別する方のはずだ。そして正しいものを救い、悪いものは永遠の火で焼いて滅ぼす、そういう方であるはずだ。私はあなたではなくてそういう救い主が現れるのを待つと、もしヨハネがそのように言うならば、彼は主イエスにつまずくことになるんです。で、主イエスはヨハネにあれこれ説明をして、こういうわけだから私こそ来たるべき救い主なのだと説得をしようとはしておられません。ご自分の御業を示して、そして私につまずかない人は幸いであるとおっしゃっただけです。つまりあなたが私につまずくか、それとも私を救い主として受け入れるかはあなた次第だということです。つまずくかつまずかないか、それは先ほど申しました主イエスを一人の偉人として尊敬することから、他の誰かを待つ必要はもうないという信仰のへの飛躍をするかしないかということでもありますが、それは私たち一人一人の決断にかかっているんです。ヨハネにとって主イエスを来たるべき方、救い主として受け入れることは、自分がそれまで語ってきたこと、それによって生きてきた信念、そのために命を懸けてきたこと、それを手放すということでした。それは大変なことです。今捕らえられて殺されそうになっている、そのことが無意味になってしまうようなことです。それはある意味ではヘロデに首を切られるよりももっとつらいことだと言えるのかもしれません。しかし主イエスは私につまずかない人は幸いであるとおっしゃいました。 あなたの本当の幸いはここにあるのだと言っておられるんです。自分の考え、信念、それをよりどころにして生きてきたこと、それらのすべてを手放しても主イエス・キリストを受け入れることには幸いがある。それはこの主イエスのもとでこそ、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされているという救いが与えられるからです。神の恵みが、憐れみが、この主イエス・キリストのもとでこそ、弱く、貧しく、苦しんでいる私たちに、ただで、何の見返りも求められることなく、与えられるからです。私たち人間の信念は、目の見えない人の目を見えるようにすることはできません。歩けない人を歩けるようにすることもできません。重い病を癒し、聞こえない耳を聞こえるようにすることもできません。そして死者を復活させるような力はないのです。しかし主イエス・キリストは私たちの閉ざされた目を開いて、本当に見つめるべき神の恵みを見つめさせてくださる方です。もう一歩も前に進めないと思っている私たちに力を与えて、新しい一歩を歩み出させてくださる方です。苦しみのどん底にいる者を慰めて、本当に聞くべきこと、神の恵みの御言葉を聞かせてくださる方です。そして私たちを最終的に支配している死の力に神が勝利して、新しい命、永遠の命を与えてくださるという希望もこの主イエス・キリストによって与えられるのです。そしてもう一つ、ヨハネが語っていた救われる者と滅びる者とをはっきりと分ける厳しい裁き、それもまた主イエスにおいて実現しています。主イエスによって私たち人間の罪は明るみに出され、裁かれているのです。しかしその裁きにおいて、罪人である私たちが受けなければならない滅びを主イエスご自身が受けてくださったのです。それが主イエスの十字架の死です。主イエスはご自身が消えることのない火で焼き払われるもみ殻となってくださったことによって、私たちを蔵に大切に保管される麦にしてくださったのです。主イエスは善と悪の区別をいい加減にして、まあいいじゃないか、誰でも救ってくださるという救い主ではありません。罪はあくまでも罪として裁かれなければならない。しかしその裁きを主イエスご自身が代わって受けてくださったのです。ですからヨハネが述べ伝えたことも決して間違っていたのではないし、無駄になってもいません。むしろそれらも主イエスの十字架と復活においてこそ本当に実現するのです。そしてその救いが最終的に完成するのは、十字架にかかって死んで復活なさって天に昇られた主イエスが、世の終わりの時、世の終わりにもう一度来てくださった、すべてのものをお裁きになる、その世の終わりの時です。その時私たちも復活と永遠の命に預かるのです。この主イエスの再臨、つまり第二の到来を私たちは待ち望んで生きるのです。でその 待ち望んで生きる歩みには、ヨハネが味わったような試練があります。来たるべき方は本当にあなたなのですかという疑い、動揺に陥ることがあります。主イエスはその私たちに、私につまずかない人は幸いであると語りかけておられます。その幸いを味わうために、これから預かる聖餐が備えられているのです。聖餐に預かってアドベントを歩み出すことによって、自分が思い描いている救いのイメージを捨てて、主イエスが十字架の死と復活によって実現してくださった救いを受け入れ、主イエスの第二の到来によってその救いが完成することを待ち望みつつ生きていく、その幸いを与えられていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベント第一の主の日、あなたがこの場に集めてくださり、礼拝へと招いてくださったことを感謝をいたします。あなたの到来を待ち望む信仰を与えてください。あなたはすでにクリスマスの出来事において、この地上に来てくださり、地上を歩んでくださり、そして十字架の死と復活による救いを実現してくださいました。その救いはあなたがもう一度来てくださり、私たちすべてを裁いて、そして復活と永遠の命の救いを完成してくださる、その世の終わりの時に完成しようとしています。そのもう一度来てくださる主イエスを待ち望む信仰を私たちはこのアドベントの時に養われていきたいと願っています。主イエスを待ち望むその信仰にはさまざまな試練があり、本当に来たるべき方はあなたなのですかと疑ってしまうようなことも起こります。その私たちにあなたが、私につまずかないものは幸いであると語りかけてくださっています。どうぞあなたのもとにとどまり、主イエスこそ来たるべき救い主であることを信じ、信頼をして歩んでいく、その幸いに生き続けることができますように、その主イエスと共にいる幸いを与えてくださるために、あなたは毎週のこの礼拝を備えてくださり、また聖餐をも備えてくださっています。御言葉を聞き、聖餐に預かることを通して、あなたこそ誠に来たるべき救い主であられることを信じ、信頼をして、そして忍耐をもってこの地上の歩みを続けていくことができますように、私たちの信仰の歩みを導いてください。そしてまだこの聖餐に預かることのできない方々が、洗礼を受けてあなたの民とされ、御言葉と聖餐とによって養われていくものとなっていくことができますように、そのことへの志を与えていってくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。